枠ポッドキャスト。
印刷博物館学芸員の本田です。このポッドキャストでは印刷博物館からさまざまな情報をお届けします。今回は前回に引き続いて企画展地図と印刷のバックヤードと題して、企画展の見どころや裏話を担当学芸員の宇田川と一緒にお話ししていきたいと思います。今回は前回に引き続いてなので、第一部からですね、少しずつ詳細をお話ししていきたいなと思っているんですけれども、宇田川さん的には第一部、これだけは絶対おすすめよっていう資料ってありますか？
そうですね、たくさん資料もあるんですけども、一つにですね、改正造法日本化の子という資料があります。これがですね、今回の企画展のチケットでもですね、来ていただいた方にこうスタンプを押すんですけども、その中でですね、そのスタンプの柄に取り入れている資料になっています。
結構可愛いんですよね。これはあれですね、石川智信が描いた絵が入ってるんですけど、なんかこう小さい絵が一つ一つ結構可愛くて、それをやっぱりそのデザイナーさんと一緒にね、これ可愛いからいいよねっていう話をしてスタンプしたんですよね。内容的には日本化の子自体はガイドブック的な感じですかね。
そうですね、ガイドブックに近いようなものでですね、昔の例えば山城の国とか、昔の国々ごとのですね、地業高というようなものとか、あとその軍の名前とか、あとそこを治めている城主が誰であったりとか、神社や仏閣の名前や名物とか、そういったものがどうなのかという、いわゆる知識と言われる情報をですね、まとめた、今でもガイドブックにも通じるようなものになっています。今回、地図と印刷ということで、地図がメインにはなるんですけども、同じくこの知識の情報もですね、扱っています。で、この地図の中にはですね、それぞれの、その国の特徴とか、そういったのもまとめられていて、また代表的な神社とかその土地のものについてはですね、この石川智信がですね、冊子を入れて、旅をしているようではないんですけども、実際に、まだ、行っていない土地とかにもですね、訪れたような雰囲気をですね、醸し、出してもらうような、知識書にもなっています。
これなんか小さい本、集珍本って小さい本で、集珍本ってこう袖に入れられるような小さい本のことを言って、本当に本、なんていうかね、持ち歩くようなガイドブック的な役割を果たしたって感じですよね。
そうですね、おそらくそのような形になっているのではないかなと思います。もともとはですね、江戸の地図書として有名だった、江戸かの子の、便利さに習ったというふうに、言われています。そこから、名前を取り、かの子の部分を取りまして、日本かの子ということで、日本のそれぞれの、地図の情報をまとめた、本になっています。
これですかね、こう地図的な情報を大衆化するっていうような役割を果たしたっていう感じもありますかね。だからちょっとか、なんていうんですか、分かりやすいような挿絵が入ってるのかなって。
そうですね、おそらくやはり文字だけですと、理解が難しいので、そこをやはり挿絵、今回で言えばこの地図情報ですとか、その土地の、景観情報とかをですね、入れたりすることで、まだ、行ったことない人の、理解ですとか、その言葉だけでは補いきれない要素とかですね、伝えることができて、でまた印刷物にもなっているので、おそらくその、必要としていた、こういったものを欲しがってきた人たちに対して、届いたのではないかなと思われます。
浮世絵師なんですよね、石川智信自体はね。だからそういう意味では浮世絵師の本領発揮というか、ですよね。なんか地図だけではない部分に、
そうですね、その当時の、先ほど前回にもお話をした、現世この今の世の中の部分の、風俗とか、そういったものをですね、伝えているというのがですね、この、資料の特徴にもなっているのかなと思います。
第一部は石川智信の絵図がすごく多くて、それが彼がやっぱり当時はメインというか、すごく王道の絵師っていう感じだったと思うんですけど、石川智信、今こうポッドキャストなので、なんとなくこう智信って言ってるからどんな字か分かんないけど、前回のあのポッドキャストでもちょっと流線図っていう話が出てたりしてたと思うんですけど、流線って流れる、宣言の線って書いて流線図って言うんですけど、それはこう石川智信が書いた図だから流線図なんですよね。
そうですね、石川智信が手掛けた、日本図、日本地図をですね、総称して、流線図という、智信の、流れる宣言と書いて、この音読みをしたところから流線図というふうに呼ばれています。
結構大きい地図もいっぱい書いていて、それが結構第一部でも目を引くんですけど、 それも友信のものがいくつかあって、それをお持ちなのは明治大学さんのものをお借りしてますよね。
はい、今回借用させていただいたのが明治大学図書館さんから、借用させていただきました。それが、代表的な石川友信の作品の、日本海産調理靴というものが、うん、まあ、一番大きなものにもなってくるかなと思います。
そうですね、私も一緒に借用するとき、はい、一緒に図書館行ったんですけど、結構大きいから2人で広げるのも大変で、
そうです、
うん、大きいテーブルにここちょっとおるとかって言って2人で確認したんですけど、すごい大きいので、やっぱりでも地図ってすごく実用に使われているので、はい、まあ、折りたためるような形になっているので、まあ、そのお借りする時もね、折りたたんだところに切れ目がいくんじゃないかとか、すごい気をつけてドキドキしながら広げたんですけど、それぐらいのやっぱり小さく折りたためるけど、広げるとすごく大きい地図って感じですよね。
はい、そうですね、いわゆる畳み物と言われるような形態のものになりまして、うん、まあ、広げると非常に大きな、お借りしたものも1メーター80センチぐらいですかね、
うん、そうですよね、
なってくるものになるので、まあ、普段私たちが資料を扱う中でもですね、まあ、本とかとも違って、うん、まあ、大きな資料がゆえに、その扱いとも注意しながら、2人で協力して、
やったって感じですね。
そう、上層したから、うん、まあ、なんとかここまで
実現
もできたのかなと思っています。
はい、結構カラフルって言ったらいいですかね、すごく色彩豊かな絵図っていうイメージですけど、それもやっぱりその浮世絵師ならではの色彩感覚というかものがあったんですかね。
おそらくは、うん、友信の、まあ、色彩感覚や、その、まあ、今って言ったらグラフィックデザイナーになるんですかね、うんうん、まあ、その浮世絵師としての、能力をですね、まあ、多分に発揮したものになってるかなと思います。まあ、手裁、で色を施しているので非常に色鮮やかな地図になっていまして、うん、まあ、その見た目の、綺麗さや、見やすさとともに、また実用的なですね、情報もですね、盛り込まれた地図になっています。う
んうん、そう、ちょっとでもスゴロクっぽいんですよね。
そうですね、某、ゲームとかにも、皆さんも想像してもらうと分かるようなですね、はい、それぞれの国に、まあ、どういった、殿様が国を治めているとか、うんうんうん、そういった、情報もですね、ふんだんに入った、まあ、実用性にも、富んだ、地図になっています。
この時代は地図ではなくて絵図って言われてたみたいな解説も書かれてますけれども、うん、やっぱりそこはその地図と絵図の差っていうのは正確さというかデフォルメのなさとか、そういう感じですか。うん、
このあたりがちょっと無作品はどちらかというとその、グラフィック性ともあったりはするので、絵図というふうにお伺いさせて、もらいました。うん、このあたりは結構難しい、
まあ、
抽象的には、まあ、絵図と言われるようなものになってくるかなと思います。
そうですね、なんかちょっとやっぱりその分かりやすさを優先している感じがすごくあって、まあ、ちょっとデフォルメされた海外線であったりとか、うん、カラフルさであったり、本当にすごろくのようにまるでいろんな地名が入っていたりとか、すごく庶民に向けて分かりやすい形を目指したんだろうなっていうような地図かなって思ってます。
そうですね、うん、そのあたりはグラフィックデザイナー、浮世絵師としての、うん、まあ、力量を発揮して、うん、見やすさや、分かりやすさ、その見た目の、綺麗さとか、そういったものも重視されている、うんうん、ものの地図になっているかなと思います。
そうですね、ぜひそちらも、
はい、見に
来ていただければなと思います。はい、で今回は第1部で一旦終わりたいと思うので、次回また第2部のお話に移りたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
インパクポッドキャスト。